すでに夕方になった。その日は準備の日、すなわち安息日の前日であったので、アリマタヤ出身で身分の高い議員ヨセフが来て、勇気を出してピラトのところへ行き、イエスの遺体を渡してくれるようにと願い出た。この人も神の国を待ち望んでいたのである。イエスが息を引き取ったのは、午後3時のことでした。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。これが最後の言葉です。あとは言葉にはならない大きな叫び声を上げました。多くの人々にとってイエスの十字架刑は一大イベントです。見せ物なんです。ナザレのイエスが十字架につけられる。一週間前までもてはやされていました。ホサナホサナ。主の皆によって来る方に祝福あれ。けれども何も起こらなかったんです。一週間を経て輝くメシアは十字架につけられる。人々は落ちぶれ果てた様を見たかったんでしょう。当時のユダヤはローマ帝国に占領されています。このような中で自称メシアはたくさん現れました。己の力を誇って結局は何もできなかった。人々は愚かなメシアを見たかった。その最後を見たかった。日頃の憂さを晴らすように大勢の人々がゴルゴタの丘に集まりました。おやおや、神殿を打ち壊し三日で建てる者、十字架から降りて自分を救ってみろ。他人は救ったのに自分は救えない。メシア、イスラエルの王、今すぐ十字架から降りるがいい。それを見たら信じてやろう。手と足を釘で打たれています。激しい鞭打ちで背中の肉は飛び散っている。裸の身は全身血だらけです。人々は罵声を投げつけました。悪ことを知らないように言葉の石を投げつけた。世の中を騒がせたインチキメシアの最後です。そしてこのような中でイエスはとうとう死んでしまいました。東京の葛飾区に東京拘置所というところがあります。最寄り駅は東武伊勢崎線の小菅。電車に乗っていたんです。窓の外から東京拘置所の全景が見えます。とっても大きな建物です。パッと見ると病院かと思います。でも病院にしちゃ違うし。大学っていう感じでもない巨大な建物なんですが、そこだけが異様に暗いんです。明らかに日常から離れている、日常にはない負の力とでも言うのか、暗くよどんだものを覆っています。電車の窓からですけれども、それを見て何か非常に辛い気持ちになったことを覚えています。人を処刑するのがゴルゴタの丘です。公に人を殺すんです。それを見物していいところです。ゴルゴタへ行った時、人々の心は高ぶったでしょう。十字架のイエスを見てわめき立てた。で、そして当のイエスは息を引き取った。すると人々の心は冷めるんです。侮辱する相手は死んでしまった。急に潮が引くように気持ちが冷めていく。正気に戻ります。そうすると、用がなくなるんです。我に帰るようにして、こんなところに立ってしょうがない。もう帰ろうや。こうなるでしょう。イエスの死と共に、メシア騒動は終わった。 人々はまるで拍子抜けしたようにそそくたと日常生活の中へ帰っていった。この中で帰れない者たちがいたんです。女性の弟子たちでした。我が子はすでに遺体となっている。本当なら一刻も早く十字架から取り下ろしたい。けれども、女性の弟子たちに物を言う資格がないんです。心配なんです。辛いんです。けれども、何もすることができません。だんだんと日は傾いていく。金曜日の日が沈むと、土曜日が始まります。土曜日は安息日。この日は宗教の掟に従って、何人たりとも働くことが許されなかった。24時間十字架につけられっぱなし、こういうことはありません。でけれども早く何とかしないと、処刑場の隅にむしろの一つもかけて置き去りにされてしまう。何されるかわからないんです。そして女性の弟子たちは何にもできずに、震えるような思いで十字架を見つめていた。この時です。一人の人が現れる。力になってくれるんです。アリマタヤ出身で身分の高い議員ヨセフが来て、勇気を出してピラトのところへ行き、イエスの遺体を渡してくれるようにと願い出た。有力な議員です。最高法院の議員。このままではいけない。心ある人ならば思うところです。さりとて行動に移すことはできない。で、この中でヨセフは名乗りを上げたんです。勇気を出してピラトのところに掛け合いに行きました。私が引き取ると。遺体を下げ渡していただきたい。少し考えたいんです。登場したのはアリマタヤのヨセフ。イエスの遺体の引き取り方を願い出た。彼は何をしてるんだろうか。このことを考えたいんです。普通に読むと結構かっこいいんです。昔の東映の映画みたい。男気ですよ。女性の弟子たちが震えちゃっている。任しとけと。俺が何とかする。よくぞやってくれました。こんな気持ちになります。けれども、ヨセフがしていることは、とんでもない無謀なことです。彼は議員です。身分、立場のある人。彼の秘書がいたら止めたはずです。先生やめてください。そりゃまずいでしょう。とってもまずいんです。イエスは二つの法廷で死刑が確定して執行された人です。一つの法廷はユダヤの法廷でした。罪名は神冒涜の罪です。神を汚した。このイエスの遺体を引き取るとは、神とユダヤ人に対して立てつくことです。もう一つはローマの法廷。ピラトが仕切りました。罪名は皇帝反逆罪。皇帝反逆罪は大罪です。ローマの法律の中ではトップに挙げられる大罪。だからこそ死刑には適用されたわけです。その男の遺体を引き取る。申していますように、彼は最高法院の議員であった国会議員です。ユダヤの法廷、ローマの法廷ともに死刑の判決を受けて出向された。その男の遺体を引き取る。ありえないです。このようなことをした人は、これまでいなかったはずです。ことは遺体の引き取りですから、これから先積極的なことが起こるわけではありません。けれども、これをしたら以後ヨセフは、今までのようにはいかなくなります。あのヨセフはイエスの遺体を引き取ったんだ。ずっとこの目で見られる。これまで、当たり前のように進んでいたことが進まなくなるはずです。ヨセフは愚かな人とは思えません。その場の勢いで何かことを決めてしまう。そんなことをする人とは思えない。 普通に考えれば絶対しないことです。そもそも問題になってるのは遺体ですから、もうことは終わってるんです。死体をどうするかの話なんです。ヨセフに気持ちがあったとしても、自分の将来をかけてまで遺体をかばう、そんな必要はないはずです。これから先はもう信仰の話です。損とか得とか、こういったレベルの話ではない。どう見たって、したら損、損というよりもしちゃいけないことです。だけど、それをせざるを得なかった。いや、したかった。絶対にしなきゃいけなかったんです。彼にとっては。もし、ヨセフが、ここで、黙っている。見過ごしにしてしまう。そうしたら、彼は、神に嘘をつくことになる。自分で、自分の人生を、ダメにしてしまう。損とか、得とか、そんなレベルではなくて、貫かなければいけない真意、心の誠、人にはこれがあります。誰も文句言われないんです。人には見えません。だけど、その一つを曲げたら、自分は神に対しても、自分自身に対しても、卑怯者になってしまう。本当のところで、この人生を生きたとは言えない。ヨセフにはその思いがあったはずです。だから、勇気を出した。具体的にヨセフとイエスの間で何があったのか、これわかりません。けれども、イエスが世にあったとき、肉の体で世にあったとき、ヨセフはイエスと出会ってるはずです。話をしたのかもしれない。そしてヨセフは、心が揺さぶられた。ただ揺さぶられて終わるのではなくて、イエスの心と自分の真心がつながる。魂の心の深いところでイエスとつながってしまった。そういう経験をしたはずです。イエスが十字架につくまで彼は何もできなかった。しかし、心のつながり、これが切れることはなかった。いや、むしろ、大事な方が息を引き取ってしまった。私は何もできなかった。その時、せめて、あなたと私、心がつながっていた。命がけで、その証を立てたかった。そこに私の誠があった。誰かに対してではなくて、神と自分自身に対してはっきりと、そのことを示すことが必要だった。これをいい加減にしたら、何のために生きているのか、わからなくなる。自分に対しても、神様に対しても、誠を通したかった。ヨセフの勇気は、ローマ帝国が怖い。だけど勇気を出して、そういうことではない。神と自分自身に対して、誠を貫く。このための勇気です。これを通すための勇気です。信仰の世界はこういうところがあります。損得利害、こういうことではなくて、神の前に一人の人間としてどう生きるのか、これが問われる。社会的なリスクを犯しても、神の前に勝ち取らなければならない自分自身がいる。ヨセフは勇気を出して、神の前に自分自身を、誠の自分自身を勝ち取った。勇気を出して勝ち取ったんです。ピラトの元に行きました。直談判です。ピラトは百人隊長にイエスの死を確認させます。誠に彼はドライです。要は、刑が執行されたのかと。 奴は息引き取ったのかと。それが大事なんです、ピラトにとっては。百人隊長報告します。絶命してます。もう死んでます。ピラトは、イエスの遺体に何の用もありません。引き取りたい。下げ渡せ。それだけのことでした。ピラトの元に行って直談判があって、もう一回ゴルゴタの丘に引き返して、日没まで、どんくらいの時間があったんだろうかと思います。おそらく、2時間とはなかったと思います。ヨセフは身分の高い議員であった。おそらく年配の人でしょう。周りには若い者たちがおります。指示を与えると。ヨセフの家の者たちです。総がかりでイエスの遺体を取り下ろす。葬りです。そばにいた女性の弟子たち、力をもらって自分たちも我が主の葬りのお手伝いをする。ヨセフは天布を買い、イエスを十字架から下ろしてその布で巻き、岩を掘って作った墓の中に納め、墓の入り口には石を転がしておいた。ヨセフと家の者たち、夫人の弟子たち、力を合わせました。思いのほか早く葬りができたんです。日没前に我が主の遺体を墓の中に納めることができた。で、当時のお墓は山の中腹斜面に横穴を掘って作ったといいます。入り口が一つで小さなトンネルを抜けると奥が広間のようになっている。で、そこに二段ベッド、あるいは三段ベッドのような棚を作ってそこに遺体を安置した。で、入り口は小さいと言います。で、入り口の敷居のところ、そこにこうレールのようなものを敷いて、溝を作って、でそこに大きく円盤型に切った石を転がして蓋にしたと言います。で、この蓋は結構大きなもので、男が何人かかかって、ゴロゴロと転がして蓋を閉める、そんなものであったようです。蓋を閉めたんです。遺体を葬って。中に安置して、そしてゴロゴロゴロと大きな円盤型の石を転がした。もうすることないんです。解散です。ヨセフと家の者たち、女性の弟子たち、それぞれに自分の帰るべきところへ帰っていった。ヨセフは思ったと思います。なんとか間に合った。これで終わった。終わったんです。とんでもない勇気を出して、自分の将来をかけて、やるべきことはやった。墓の入り口の蓋も閉めた。終わった。終わった。緊張の糸が解けて、どっと疲れが吹き出したかもしれません。ところが、これで終わらなかったんです。人間的に見れば終わりです。墓の蓋は閉じられたんです。遺体を葬って、墓の蓋をして、これ以上することはない。することがないというよりも何もできないんです。けれども、閉めたはずの墓の蓋が開くんです。三日目の朝が来ます。ヨセフは終わったと思った。終わった。けれども、神様が終わりにしなかった。それどころか、ヨセフがもう終わった。そこから、本当の始まりが始まります。イエスが復活する三日目の朝から、全世界に開かれた神の救いが始まる。シエスは言いました。この小さい者の一人に、冷たい水一杯でも飲ませてくれる人は、必ずその報いを受ける。人生をかけて我が主のご遺体を葬ったのがアリマタヤのヨセフです。彼が報いを受けないことはありません。自ら閉めた墓の扉が、墓の蓋が命の中で開かれてゆく。もうダメだが、もう大丈夫だ。これに代わる神の出来事を見るんです。 今日、皆さんは礼拝を捧げておられます。そこに、あなたの信仰がある。神に捧げる信仰の決心、神と人に捧げる真心、それは天に覚えられているんです。どこかの誰かではなくて、神を信じ、誠を捧げようとするあなたに、神は救いをもって報いてくださる。これが主が語ってくださる私たちへのメッセージです。お祈りいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、明日の日がどうなるのか、それさえわからない私たちです。そして、目の前に山積する課題をこなし続けています。この現実の中で、あなたは私たちの心をつかむように問います。お前は何を大事にしているのか、何を選ぶんだ。あなたの問いかけに信仰を持って答えていく私たちとならせてください。あなたが良しとされるのは愛と真実な心だけです。トライアンドエラーを繰り返します。この中でもう一度新しくあなたの心に答えていく私たちとならせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。